11、鳥たちとトウモロコシ。ごとごとごとごと、汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こう側の窓を見ると、野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角標。大きなものの上には赤い点々を打った測量旗も見えます。
そうね、それで行きましょう。測量旗。
野原の果てはぼーっと青白い霧のようです。時々さまざまな形ののろしが桔梗色の空に打ち上げられました。透き通った風はバラの匂いでいっぱいでした。川は二つに分かれました。真っ暗な島の真ん中に高く組まれた櫓の上に緩い服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間、しきりに赤い旗を振っていましたが、
赤い旗を振っていましたが、
にわかに赤旗を後ろに隠すようにし、それから青い旗を高く上げて、オーケストラの指揮者のように激しく振りました。
すると、ザーッと雨のような音がして、何か真っ黒なものが、幾塊も鉄砲玉のように、川の向こうへ飛んでいきました。
美しい桔梗色の空を。
今、ちょっと、岩崎さん、テンポ落ちてるね。同じぐらい、もうちょっと早くして。いや、吉野さんぐらいに。
はい、美しい桔梗色の空を、何万という小さな鳥どもが、せわしなく通っていくのでした。
二人の顔を出している真ん中の窓から女の子が顔を出して、頬を輝かせながら、窓を仰ぎました。空を仰ぎました。
まあ、あの鳥、たくさんですわね。
たくさんですわね。
たくさんですわね。空の綺麗なこと。
女の子はジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは、生意気だい、嫌だい、と思って空を見上げて言いました。ごめんなさい。空を見上げて言いました。
女の子は小さく息をして席へ戻りました。カンパネルラは、気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ました。
あの人、鳥に教えてるんでしょうか。
渡り鳥へ信号してるんです。どこからかのろしが上がるためでしょう、
うん、渡り鳥へ信号してるんです。どこからかのろしが上がるためでしょう。
のろしか。
あの人、鳥に教えてるんでしょうか。あの人、鳥に教えてるんでしょうか。
あの人、鳥に教えてるんでしょうか。
渡り鳥へ信号してるんです。どこからか、のろしが上がるため、のろし、どこからか、のろしが上がるためでしょう。
カンパネルラがおぼつかなそうに答えました。ジョバンニは、もう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいところへ顔を出すのが辛いので、黙って口笛を吹いていました。
明るいとこね。
明るいとこへ顔を出すのが辛いので、黙って口笛を吹いていました。
どうして僕は、こんなに悲しいのだろう。もっと心持ちを大きく持たなければいけない。向こうの岸に静かな青、
向こうの岸に
静かな青い日が見える。あれをよく見て心持ちを沈めるんだ。
心持ちを。おですね。
おに持ってくる。
はい。心持ちを。
心持ちを沈めるんだ。
沈めるんだ。
あれをよく見て心持ちを。心持ちを、あれをよく見て、心持ちを沈めるんだ。
ジョバンニは、ほてって痛い頭を両手で押さえました。
どこまでも僕と一緒に行く人はいないのだろうか。カンパネルラは、あんなに女の子と面白そうに話している
。
カンパネルラは、あんなに女の子と面白そうに話している。僕は辛い。
ジョバンニの目はまた涙、まただ。
ごめんなさい。
僕は辛い。
ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり。
天の川もまるで遠くへ行ったように
、白く見えるだけでした。
汽車はだんだん川から離れて崖の上を通りました。向こう岸の黒い崖が川を下るに従って、だんだん高くなっていくのでした。
ちらっと大きなトウモロコシの木が見えました。ぐるぐるに縮れた母の下には、美しい緑色の大きな方が赤い毛を吐いて、真珠のような実をも、実もちらっと見えました。
カンパネルラが、あれトウモロコシだねと言いましたけれども、ジョバンニは気持ちが治りません。 野原を見たままぶっきり棒に、そうだろうと答えました。
汽車はだんだん静かになって、小さな停車場に止まりました。正面の青白い時計は、
そこ上げない。
正面の、はい、止まりました。正面の青白い時計は、かっきり2時を指し、
第2時。
かっきり第2時、はい。かっきり第2時を指し、その振り子は、カチッカチッと正しく時を刻んでいます。うん、
ちょっとまたゆっくりになってきた、
ね。そして、と、はい、いいですか、うん、そして遠くの野原の果てから、かすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。
野原の果てから。けな。
そして遠くの野原の果てから、かすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。
新世界交響楽だわ。
女の子が独り言のように言いました。汽車の中では黒服の青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。
こんな
主人。今撮っちゃおう。女の子一人言いらない。全部いらない。一部いらない。
全部いらない。
全部いらない。新世界だけど、で、汽車の中でパーンと入っちゃう。そして遠くの階
段。この音でしょ。指示ついちゃってるから。
何が何が
順番。
あ、順番はね。違う違う。いらないって、その一文だけだよ。
あ、一人ごと
女の子の一文だけだよ。新世界交響楽だわ。
新世界交響楽だわ。
汽車の中では、黒服の青年も誰もみんな、優しい夢を見ているのでした。
眠って、みんな寝てるよってね。女の子言ってるけどね。みんな寝てるよって、そういう意味ね。
はい。
はい。
こんな静かないいとこで。どうして僕は愉快になれないのだろう。
あ、こんな静かないいとこいらない。
はい。
どんどん削り入ります
。どうして僕は愉快になれないのだろう。どうしてこんなに寂しいのだろう。カンパネルラはひどい。女のことばかり話しているんだもの。僕はつらい。
ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すよう
にして。僕はそれはいらない。
はい。話しているんだもの。
ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして窓の外を見つめていました。
透き通ったガラスのような笛が鳴って、汽車は静かに動き出し、カンパネルマも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。
突然黒い大きな野原、
突然黒いですね、突然黒い大きな野原、はい、
突然黒い大きな野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き上がります。
あら、インディアンですよ、インディアンですよ、ご覧なさい。
真っ黒な野原の中を白い鳥の羽を頭につけ、胸と腕を石で飾った一人のインディアンが一目散に汽車を追ってくるのでした。
黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。
走ってくるわ、走ってくるわ、追いかけてるんでしょ。
いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。
こっち側の窓を見ますと、汽車は高い崖の上を走っていて、谷底には幅広い川が明るく流れていたのです。
どんどんどんどん汽車は降りて行きました。崖の端に鉄道がかかるときには、川が明るく下に覗けたのです。
ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ているときなどは、思わずほうと叫びました。
部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながらも、腰掛けにしっかりしがみついていました。
ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。天の川は汽車のすぐ横手を激しく流れて、チラチラ光っていました。薄赤い河原のヨデシコの花があちこちに咲いていました。